医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は薬局薬剤師の仕事って何？と題して薬局薬剤師の堀道子さんに伺います。堀さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
堀さんは現在医薬情報研究所 SIC 医薬情報部門の責任者でいらっしゃいます。またラジオ日経の健康ネットワークの番組パーソナリティを務めていらっしゃいます。堀道子さん初のエッセイ集、薬剤師の読む枕草子が発売中です。さて、今薬剤師さんの仕事は活躍の幅が広がり、薬局の役割も拡大しているようです。改めまして、今日は薬剤師さんの仕事について先生のお考えを伺ってまいりたいと思います。はじめに、薬剤師さんは医師の処方箋に従って医薬品を提供する人というイメージがあるんですが、これについては堀さんはいかが思われてますでしょうか。
薬剤師の仕事っていうのは本当に幅広いんですね。地域の医療というの、その地域に住んでらっしゃる方たちにいろいろなお薬や衛生材料を提供していく、それが薬剤師の仕事だと思っています。ですから処方箋に基づいて調剤をするという、それだけが決して薬剤師の仕事ではない。ある程度の年齢の方は思い浮かべていただきたいんですね。昔自分の周りにどんな薬局があったのか、もしかしたら化粧品があったり雑貨があったり、そして市販薬があり、奥の方にちょっとだけ調剤室があったけど薬局で調剤をしてもらったことはあんまりなかった。でも市販薬を買いに行った時いろいろ教えてくれたし、あるいはそこの薬局で調合したお薬、その医師の処方箋がなくても調合した薬を渡してもらえた。そんな昔、町の薬局の薬剤師は地域医療を本当に担ってたと思うんですね。でも若い人たちが薬局の薬剤師のイメージって何ですかって言ったら、調剤をする人でしょっていう、でも決してそうではないんだということを今日この番組を聞いて知っていただけたらなと思います。
またドラッグストアが増えてまいりましたよね。
そうですね。法律的にですね、薬局というのはどう位置づけられているのかというのをちょっと知ってください。薬局というのはもちろん薬を売るところなわけですが、そこに調剤をする調剤室があるのが薬局なんですね。
はい。
で、ドラッグストアの中でも調剤室あるところありますよね。ですからそれは法律的には薬局になります。で、同じドラッグストアでもその中に調剤室がない、処方箋を受けて調剤をすることがない、そこはですね、法的には薬局ではなくてですね、店舗販売業ということになります。そしてその店舗販売業にもね、今2つありましてね、薬剤師がいる店舗販売業と薬剤師がいない店舗販売業というのがあるんですね。と、じゃあこれはどう違うのということになるわけですが、薬剤師しか売れない市販薬というのがあります。で、現在市販薬、これはカウンター越しに相談を受けて買っていただきたいというような、そんな思いからですね、英語ではですね、オーバーザカウンタードラッグ、カウンター越しに売る薬という、その略ですね、 OTC で、 OTC 薬というのが市販薬なんですが、この市販薬ですね、今3つに分類されます。1類と2類と3類です。で、1類はやっぱりとても気をつけていただきたい、いろんなことがあるので、これは薬剤師しか売れない薬になります。ですから店舗販売業でも薬剤師がいるところは1類のお薬を薬剤師がいて販売できるわけでありますが、そうじゃないところというのは、新たにできた登録販売者という資格があります。これは地方自治体で試験があって、そこで受けられた方たちが受かって、ある程度薬のことが分かるという、そういう方たちですね。その登録販売者という人がいれば、 薬を販売できる。ただし薬剤師ありませんから一類の薬は売れないということになります。ですからドラッグストアとか薬局とか薬店とかという表現いろいろされるんですけれども、調剤をするところがあるもの、それが薬局です。調剤をするところがないもの、それは店舗販売業です。そして店舗販売業は薬剤師がいる店舗販売業と薬剤師がいない店舗販売業、薬剤師がいるところは一類が売れます。そういう形態になってます、
はあ、よくわかりました。今健康を自分で管理するセルフメディケーションの大切さが指摘されています。そのあたりの背景についてはいかがでしょうか。
終末期、亡くなる時にかける医療費ってすごい高いんですね。で、高齢者が多くなればなるほど医療費非常に、
高くなります ね。
もう医療費削減に国は一生懸命ですよね。それはもう確かにそうなんですね。で、日本のこの皆保険制度っていうのを守るためにはですね、病気にならないようにしていただきたい。
はい、
誰だってね、でも病気になりたくてなるわけじゃないですね。もうタバコスパスパスいい、欲望のままに食べ運動もしないで、はい、っていうようなことになっていくとね、はい、やっぱりそのツケっていうのがある一定の年齢になると出てまいります。それと市販薬というのがたくさんあるわけですね。だからちょっとした風邪の時には、あ、このくらいは風邪薬で治そう、あ、この痛みだったら痛み止め自分で買って様子見て大丈夫だなというような、その自己治療していただきたい、そういうようなことで、その日本最高戦略、今年6月ですか、閣議決定された日本最高戦略ジャパンイズバックというような、ね、あれになってますけど、はい、その中にですね、健康寿命をきちんと伸ばして自分で誰にも世話にならないできちんと健康でいられる、その寿命、寝たきりをなくして、そういうふうにするために町の薬局がもっと地域の人にいろいろな情報を提供をし、セルフメディケーションというのを知っていただこう。例えば同じようにお腹が痛いなって言った時に冷や汗が出るくらいの痛みだったらば、これはもう交感神経がバチバチに興奮しているわけです。これは命の危機なんですね。ですからそんな油汗があるような痛みだったらば、これは病院に行きましょう、すぐ行きましょう、至急行きましょう。薬局で市販薬買ってる場合じゃないですよ。あるいはお腹ちょっと押してみてください。その押した時に痛いですか、それとも押していた手を離した時に痛いですか、やっぱり病院に行きましょうねっていうことも必要ですよね。あるいはウイルスって鼻にもね、喉にもね、住所不定なんですねですからほら感冒用症状って風邪になった時になんか鼻も出るしね、喉もおかしいしっていろんな症状ありますよね、うん、でも最近はね、住所固定型なんですよ。ですからね、咳も出ないし鼻も出ないんだけど喉だけ痛いって言ったらね、これは細菌の可能性が高いから、あ、そんな唾も飲めないほど痛いんであれば、細菌だったら抗生物質が効くわけです。だったら病院に行きましょうよって、それを薬局でのトリアージって呼んでるんですけどね。そういう知識を薬局の薬剤師っていうのが今いろんなところで、薬学部の教育ってね、今6年生なんです。
あ、2006年度からでしょうか、
はいはい、で6年生になったのはそういう地域医療を支えることができるようになろうよっていうことで養成が始まっています。ですからそういうので、6年生の人たちが、それから6年生に負けずと頑張っている地域の薬剤師がおります。ですからそういう意味で、そのあなたは病院に行った方がいいですよ、あなたは市販薬買うんだったらこんなものがいいんじゃないですか、あるいはあなたは A という薬を以前お飲みになってとっても眠くなってしまった、そしたらもしかしたら体質的にこの系列のこの薬が作用が強く出るタイプかもしれませんというので、よくね、アルコールを飲めない人、はい、アルコールってものすごく反応が違うじゃないですか、はい、一生飲んだって平気な人もいればね、
そうですね、
奈良漬け食べただけでね顔が真っ赤になるような方もいらっしゃいますよね。これはやっぱりその人の体質なんですね。そのようにね、いろんな薬にはこの薬を処理する酵素だから、でそうすると A で、あ、この人は A 下戸だなって思うと A も A ダッシュも A3 ダッシュもですね、効きすぎちゃうんじゃないのっていう、そういうことを薬局で会話をして買っていただきたいんです。で、薬は薬の情報だけでできるものではなくて、 て、その患者さんの生体側の情報と、あるいは病気の情報と、それらを全部ガラガラってして、そして評価をして病院に行きましょうというようなことを、昔の薬剤師はそれをずっとしてたわけです。だから皆さんがそういうように薬局をこれから使っていただきたい、そういう意味で生活者のお一人お一人がですね、ドラッグストアや薬局に期待することは何って言った時にね、値段が安くて品揃えがいろいろあるもの、テレビの CM に載って出るものがたくさんあることっていうことだけを求めると、やっぱりそこに一生懸命になりますよね、
はい、
皆さんがどうぞうるさいお客さんになって、私はね 2,3 日前からこうでねこうでねって、それであなたが勧めるとしたらどの薬勧める、その薬を勧める理由は何っていうような、そんな会話をしていただいて、勉強してない薬剤師がいたら勉強させていただきたいし、皆さん自身も健康のための情報を自分で得て、それを正しく評価できるようになることっていうのが一番大切なことで、はい、そのヘルスリテラシーというので、その健康に関する情報を生活者の方がこれから自分で得て、そして健康に過ごしていただく、病気にならないようにしていただく、そしてたとえ病気になったとしても、人間のね致死率は 100% ですもんね。
そうですね、
生き生きといい人生だったわって思って過ごしていただけるように、今何をしたらいいのかって考えていただきたいなって、そういうためのセルフメディケーションであり、地域の薬局薬剤師の活用法ということなんでしょうかね。
はい、セルフメディケーション、軽い病気ならば医師の診断を受けずに薬局薬店などで買える対症薬などを使って、患者さんご自身で予防治療する自己健康管理を行っていくことに薬局が介在していく、そしてそういう判断トリアージをですね、
はい、
局で行っていただくということなんですが、一般用医薬品をインターネットで購入するための制度作りが進んでいます、その点については、
薬っていうのはやっぱり危険性リスクがあるものなんですね。3つのリスクをいつも考えていただきたいと思ってます。で、1つはその薬が化学物質として危険性が高いものですね。で、そういうものはほとんど医師の処方、医師の判断で、用量が設定されたりして使う処方箋薬になっています。で、2つ目のリスクというのは、普通の人にとっては何らリスクはそんなに高くなく問題になることはほとんどないんだけれども、例えば高齢の方や腎機能が悪い方や、あるいは医療用の何かのお薬を飲んでいるとき、相互作用によって有害な事象が起こしやすい、そんなものがたくさんあります。ですから、例えば私はちょっと眠くなっては困るからっていうので、眠気防止のためにカフェインが入っている眠気防止薬を買ったとします。
はい、
でも胃潰瘍がある人はそのカフェインのそんな強いものを飲むと胃の症状を悪くしてしまうかもしれません。その人にとってはやっぱりリスクが高いです。あるいはうつ病の、全部じゃありません、ある種のうつ病の薬を飲んでいるとカフェインを体の中で処理する酵素というのが抑えられてしまいますので、そのカフェインをね5倍ぐらい飲んだのと同じぐらい、そうするともうドキドキしてしまうだろうし、イライラしてしまうだろうし、興奮してどうしていいかわからないような状態になりっていう、アクチベーションシンドロームなんていうような副作用がゴーンと出てしまうかもしれない、はい、そうやって考えると、一つのカフェインでもリスクがある人にとってはとても問題になるんですよということ。ですから、何か薬を飲んでる方、体調が悪い方、そんな方はネットで薬さえ手に入れればいいじゃなくて、生体側の自分の体のことをお伝えになって薬を買っていただきたいなというように思っています。そしてもう一つはね、これはどこまでどういうふうに歯止めをかけていいのかっていうのはとても難しい問題があります。社会的にリスクのある薬です。その薬はそんなに問題ないんだけれども、ちょっとたくさん集めてるとね、覚醒剤が作れますよとかね、ちょっと多く集めちゃえばね死ねちゃう薬とかね、そういうのはやっぱり自由に手に入らないようにしてほしいですよね。
そうですね、
っていうので、このネット販売はもう少し慎重に 対応していただきたいなっていうように思ってるんですけれども、
はい、今日は薬局薬剤師の仕事を中心に、薬剤師の仕事って何と題して、堀道子さんに伺っているんですが、今日伺ったお話は堀さんのご著書にもいろいろ詳しく書いていると思うんですが、進めていただけるご著書はございますか？
まず最初にトリアージに関しましては、プライマリーケアに生かす薬局トリアージということで、市販薬を買うときに、いろいろな頭が痛いとか歯が痛いとかっていうこと、いろいろな症状に対してどんなことを考えたらいいのか、これは当初薬剤師登録販売者向けにドクターにインタビューしたものをまとめたものなんですが、十分一般の方にも分かっていただけるので、薬局に行く前にとかに活用していただけたらなというふうに思います。それと同時に、
はい、
薬剤師の読む枕草子という
清少納言が書かれたと言われている随筆ですね。
そうです。でこの枕草子を読みましてね、本当にギャルおばさんですよね言いたいこと書いてあったのを見て、なんだか私も言いたいこと書きたくて、薬剤師の思い、そして働く女性の思いという2つの視点でこの本を書いてみました。
じゃあ薬剤師の読む枕草子というのは、まさに薬局薬剤師でいらっしゃる堀先生の読んだ、
そう、
読む
ということですね。私が読んだ、
はい、
だってね、何の薬もない時代に流行り病、どんなに不安だったんだろうとか、乳幼児の死亡率の高かったこの時代に、この人たちは病気をどんな風に過ごしたんだろうとか、薬剤師である私堀が枕草子をどう読んだのか、その中から薬剤師の本音、働く女性の本音、それを多くの人に知っていただけたらなと思ってます。
ありがとうございます。堀道子さん初のエッセイ集、薬剤師の読む枕草子が発売中です。こちらの書籍ですが、ラジオ日経の健康ネットワークの番組ウェブサイトでは堀さんの新刊のプレゼントを実施中です。ご希望の方はお早めに健康ネットワーク番組ウェブサイトのメールフォームを利用してご応募してください。今日は薬局薬剤師の仕事って何と題して堀道子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。